こんばんは、こんばんは。創世記の31章22節から55節、ちょっと長いところなんですが、ちょっと不思議ですよね。教会でこう聖書が長いところっていうのをあんまり読まないですよね。長くなってすいませんとかっていうことないですか。聖書長いの読んだらいいですよね。はい、ということで言い訳でも何でもないですけど、創世記31章の22節から55節を今日は読んでいきましょう。一人一節ずつ輪読していけたらと思います。創世記31章22節から、私から始まってこんな風にいけたらと思います。はい、今回初めてようこそおいでくださいました。ありがとうございます、はい、森明と言います。高橋さん、はい、ようこそおいで。はい、横浜、わー、はい、すごいですね。ついこう横浜の田舎ですかっていうふうに言われて、これは田舎者のひがみなんですね。でもようこそ。あ、そうですか。ありがとうございます。はい、よかったです。では聖書を読んでいきましょう。創世記30章。あ、今日も YouTube で礼拝会ご視聴の皆様ありがとうございます。そこにイエス様が共にいてくださるので感謝します。期待していきましょう。創世記31章22節から。はい。3日目にヤコブが逃げたことがラバンに知らされたので。はい、高橋さんどうぞ。
24です。
はい、24です。
しかし神は夜の夢に、アラム人ラバンに現れて言われた。あなたは決してヤコブに良し悪しを言ってはなりません。
ラバンがヤコブに追いついたとき、ヤコブは山の上に天幕を張っていたので、ラバンも一族とともにギレアドの山に天幕を張った。
ラバンはヤコブに言った。あなたは何ということをしたのですか。あなたは私を欺いて、私の娘たちを戦の虜のように引いていきました。
なぜあなたは逃げ隠れて私のところをこっそり抜け出し、私に知らせなかったのか。私はタリバンや竹ごとで喜びを歌ってあなたを送り出したろう。
はい、
しかもあなたは私の孫や娘たちに口づけもさせなかった。あなたは全く愚かなことをしたものだ。
私にはあなた方に害を加える力があるが、昨夜あなた方の父の神が私に、あなたは気をつけてヤコブと事の善悪を論じないようにせよと告げられた。
それはそうと、あなたの父の家が本当に恋しくなってどうしても帰ってきたくなったのであろうか。なぜ私の神々を盗んだのか。
ヤコブはラバに答えていた。あなたの娘たちはあなたが私から奪い取りはしないかと思って恐れたから。
あなたがあなたの神々を誰かのところで見つけたなら、そのものを生かしてはおきません。私たちの一族の前で私のところにあなたのものがあったら、調べてそれを持って行ってください。ヤコブはラケルがそれらを盗んだのを知らなかったのである。
そこでラマンはヤコブの天幕とビアの天幕と、さらに二人の橋ための天幕を入っていたが、見つからなかったのでレアの天幕を出てラケルの天幕に入った。
ところがラケルはすでにテラフィムを取ってラクダの鞍の下に入れ、その上に座っていたので、ラバンが天幕を隅々まで探し回っても見つからなかった。
Search out, research, but far not the evils.
そこでヤコブは怒ってラバンを責めた。そしてヤコブはラバンに言った。私にどんな過ちがあり、どんな罪があって、あなたは私のことを激しく言ったのですか。
あなたは私のものを一つ残らず調べられましたが、あなたの家のものが一つでも見つかりましたか。それをここに出して、私の一足とあなたの一足の前に置き、私たち二人の間を皆に裁いてもらおうではありませんか。
私はこの20年あなたと一緒にいましたが、その間あなたのお羊も親父も子を産み損ねたことはなく、また私はあなたの群れのお羊を食べたこともありませんでした。
野獣に裂かれた者はあなたのもとへ持っていかないで、私が罪を負いました。あなたは私に責任を負わせました。昼盗まれた者にも夜に裂かれた者にも、
私は昼は暑さに、夜は寒さに悩まされて眠ることもできませんでした。
私はこの20年間あなたの家で過ごし、14年間はあなたの2人の娘たちのために、6年間はあなたの群れのためにあなたに仕えてきました。しかもあなたは何度も私の報酬を変えました。
もし私の父の神、アブラハムの神、イサクの恐れる方が私についておられなかったなら、あなたはきっと何も持たせずに私を去らせたことでしょう。神は私の悩みとこの手の苦労と顧みられて、昨夜裁きをなさったのです。
ラバンは答えてヤコブに言った。娘たちは私の娘、子供たちは私の子供、群れは私の群れ、すべてあなたが見るものは私のもの。この私の娘たちのために、また娘たちが産んだ子のためのために、今日私は何ができる。
さあ今私とあなたと契約を結び、それを私とあなたとの間の証拠としよう。
そこでヤコブは石を取り、これを立てて石の柱とした。
ヤコブは自分の一族に言った。石を集めなさい。そこで彼らは石を取り、石塚を作った。こうして彼らは石塚のそばで食事をした。
そしてラバンは言った。この石塚は今日私とあなたとの間の証拠となります。それでその名はガルエロと呼ばれた。
そこはまたミツパ、見張り所とも呼ばれた。我々が互いに離れている時も、主がお前と私の間を見張ってくださるように。
もし私の娘たちに辛く当たったり、他の女と結婚したりするなら、神様はお見逃しになるまい。お互いにこの線を越えて攻撃を仕掛けたりしないように誓いを立てよう。この石塚は誓いの証人だ。
どうさんです。
ラバンはまたヤコブに言った。ご覧この石塚を、そしてご覧私があなたと私との間に立ったこの石の柱を。
この石塚が証拠であり、この石の柱が証拠である。私はこの石塚を越えてあなたのところに行くことはない。あなたも敵意を持ってこの石塚やこの石の柱を越えて私のところに来てはならない。
どっかアブラハムの神、ナホルの神、彼らの父祖の神が我々の間を裁かれるように、ヤコブの父イサクの恐れる方にかけて誓った。
そうしてヤコブは山で生贄を捧げ、一族を招いて食事を共にした。食事をしてから彼らは山で一夜を明かした。
翌朝早くラバンは子供たちと娘たちに口づけをして、彼らを祝福した。それからラバンを去って自分の家に帰
る。お祈りします。天の父様、私たちを今日も生かし集めてくださってありがとうございます。イエス様、 私たちはあなたの臨在に招かれてここにいることを感謝します。ご臨在の主よ、私たちの心の深いところ霊に語りかけてくださり、気づくべきこと悟るべきことを気づかせ悟らせてください。そして日々の生活でそれが反映されていきますように、主よどうぞお語りください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。旧約聖書は物語というかそのお話がたくさん書いてありますよね。実際の体験、何が起こったか、聖書が神様の言葉だと信じない人も世界にはたくさんいるわけで、その人たちの数の方が数的には多いんですけれども、その中にはこれはおとぎ話っていうか作り話だと思う人が結構たくさんいるみたいですね。日本であんまりそういうことはないんですけども、アメリカとかイギリスではあちら様はですね、ディベートの国なんですよね。論争をするっていう、でちゃんとした根拠をもとに私はこう信じる、それに対して反論する人はそれなりの根拠をもとにそれは違う、私はこう、確信するということをぶつけ合うんですよ。でそれが今アメリカではたくさんの人がやってるみたいなんですけど、結構 YouTube なんかで出回っていて、クリスチャンの人によっては大学に許可を もらって入っていって、大学生に何でも言わせるんです。マイクをちゃんと用意して、まあすごいですね、めちゃくちゃなこと言いますよ大学生あんたたち何勉強してんのって言いたいぐらいに、もうとにかく同じことを繰り返すことで押しまくろうとするんです。理屈とか根拠ってなくてもいいみたいな感じで、それは本当のディベートではないんですよね。本当のディベートってのはちゃんとした根拠をもとにお互いが穏やかに、できれば穏やかに話し合って、そして、物別れになるのか、あるいは合意に達するのかっていうことなんですけれども、私はノルウェーで生活する中でディベートっていうことが日本人はできないなって思ったんですよ。意見を真正面からこうぶつけ合うっていうことをやると日本でどうすか、友達関係終わりませんか、それで終わりますよね。日本人は言っちゃダメなんですね、そういうこと。でもノルウェー人はやるんですよね。で僕も当時は今よりもはるかに生意気でしたから、聖書のことになると俺は聖書学校出てんだみたいな高ぶりがムクムクムクっと起きてきてガンガンやったことあるんですよ。で向こうは一歩も引かないです。でこっちも一歩も引かないです。でその後で思ったんです、あこれでこの友達関係終わったなって。ところが3日後に会った時に、おアキラ会えて嬉しいなって言われて、こっちがびっくりしたんです。なんだこれはと思いました。本当に言ってんのかと思いましたね。そこから実は私は神様が本当に自分を愛してくれているっていうことを初めて信じることができるようになったんです。それまでは聖書学校を卒業したとか牧師の資格を持っているとか言いながら聖書のメッセージをして、神様があなたを愛してますよなんて言ってるのに、自分では神様が自分を愛してくれているんで信じていなかったんです。神様が自分を愛することはないと信じてたんです。なぜいろんな背景があって双親と一緒に生活しなかったとか一緒はいろいろあるんですけれども、でもそのどんなに激しく意見を戦わせても友達関係は変わらない、君は僕の友達で好きな友達だということは変わらないということを目の前に見せつけられた時に、やっと神様の愛が分かりました。 この聖書の、この聖書と何の関係が少しあるんですね、やっぱりね。ここではヤコブがおじさんのラバンの家で20年働いて、そして神様から言われて自分の父イサクのいるところに帰ろうとして、それをおじさんには内緒でこっそり、ここで逃げたと書いてあります。でこっそり逃げてもね、いつかわかるわけで、3日経っておじさんが、ヤコブが自分の家族を連れて逃げたっていうことを知らされて追いかけてくるという場面に私たちは来たわけです。あのこの遊拝会では私はいつも創世記をこう順序よく一節も飛ばさないようにしながら、あここは分かりませんと正直に言いながら続けてきて、今あの31章の終わりに来たんですけれども、まあ、ここまでドラマチックな体験があるかどうかは別として、私たち人生で何回かそういうような体験をしてきたのではないでしょうか。特に日本人であれば、私たちは正面衝突を避けて穏やかに済ませたいという気持ちで、あえて本当のことのことを言わず、その上で相手の人を避けるように生きていくなんてことはなかったでしょうか。問題は避けてもなくならないんですよね。特に人間関係っていうのは、まあ逃げてもダメかなと思います。私たちがここから学ぶのは、神様と私という関係の中で、他にも神様と私という関係の人がいて、その神様と私と神様と私、あ、まあ、神様と私と神様とあの人との関係、私とその人との関係にスムーズではなくなる事態が起こる。まあ自分ながらね、まあ綿に包んだ言い方してるなと思うんですけど、でもそういう事態になった時に、神様とつながっている私たちはどのように対処するべきなのかっていうことを、ここから私たちは学べるのではないでしょうか。逃げても追いかけてくるっていうことがあります。追いかけてこない時もあると思います。でもどっちみち直面しなければいけないことだと分かっていたら、ちゃんと直面する準備をするということでしょう。備えをする。まあ言いにくいことを言わなければいけないのはつらいです。やりたくないです。逃げたいですっていうのは私もそうですし、まあ、人の心ではないかと思います。しかし生きておられる神様が私の天のお父さんで、イエス様が私の救い主で神様で、イエス様から離れて私は何一つできないけれど、イエス様が私を強くしてくださるので、どんなことでもすることができるという聖書のお言葉をまともに受け取り、それが私の身に実現するということを信じきったとき、私たちは自分の性質とは裏腹に前に向かっていくことができ、正面からお話をすることができ、そして神様助けてくださいというときに言うべき言葉もちゃんと与えられる、そのように状況が導かれるということを私は体験してきました。私は非常に臆病な性質の人間です。でも同時に 何かのスイッチが入るともう見境がつかなくなる自分もいるんです。気をつけてくださいよ皆さん何するか分かりませんよって言ってました。言ってることをお分かりいただけますかね。私たち人間は必ず2つの面を持っていて、それでバランスを取っているんだと私は思ってるんです。今いろんな聖書の言葉を読みながら、いろんな人たちとの出会いをしながら、ものすごく際立っている一つのことを持っている人は必ずその反面をどこかに持っているだろうと私は思っている。絶対だということではないですよ。でも必ずそういうものがあるに違いないというふうに思っているんです。こういうことを今までもお話してきたんですけれども、ものすごく綺麗好きな人ってどっかで必ずゴミを集めてるんですよ。でそれ見えるところでなければ脳の中にゴミを集めてるって言い方をノルウェー人はするんです脳にゴミが集まってるってどんな状況ですか皆さん。困りましたね。はい、見た目はきれいにしていても考えの中に良くないものがあるっていう意味なんですよね。でこれは本当です。人間はみんなそういうものを持っています。ヤコブは、はい、入ってない。ここはいや、スピーカーはスイッチ入れてないんですよ。はい、ありがとうございます。ヤコブはどうやら日本人に似ているみたいですね。自分から大胆に積極的に行動を起こしていくというタイプではなく、柔和な人で天幕に住んでいたと聖書が言っていますから、いわば彼は自分から行動を起こすことは難しかったわけです。でその彼がおじさんのところから自分の父親のふるさとに帰りなさいと神様から言われた時に、何も伝えずに行ったのは私としては何か分かる気がするんです。でも追っかけられてきて、そしてもう直面しなければいけなくなって、ここで話し合いが始まるわけですが、このおじさんのラバンという人はしたたかな人でしたね。娘のために7年働け、もう一人のためにもう7年働け、そのもう一人の方はね、押し付けたわけですから、自分が恋をしていたラケルちゃんとやっと結婚ができる。初夜開けて光が差し、ハッと顔を見たら別人だったって、お姉さんのレアさんだったって、これはショック。そういうところを体験しながら彼は辛抱して働くわけですよ、14年。その上で帰りたいって言ったら、そうは言わずって言われて、また6年働くわけで20年働いたんですよね。そしてここでラバンは、なんでこんなことをしたんだ、みんな俺のものじゃないかって言ってるんですよ。子供たちって言ってるのは孫のことですよ。ここでこの聖書の文化では子供って言うと孫も入ってたんです。ラバンは孫だって俺のもんだし、娘たちだって俺のもんじゃないか、お前が持ってる羊や牛みんな俺のもんじゃないかって言ってなんかどっかで聞いたような話ではないですか。なんかこういう文化があるんですね。正当に支払われた給料というか支払いであったにもかかわらず、彼はここで俺のもんだって言ってんです。そういう人に対して皆さんだったらどう反応しますか。ふざけんじゃねえ、おじさんだからそうは言えない、おじさんふざけないでください、私は正当にもらった報酬ではありませんかって言いたいですよね。言ってないですよ、ヤコブは言わないですね。 まあ、とにかくラバンがそんなことはまあいいとして、なんで偶像、俺が持っている偶像を盗んだんだって、ここが一番の大きなことだったんですね。ラバンにはヤコブはまさかそんなことを自分もするはずがないし、身内っていうか自分の家族がするはずはないと思っていたもんですから、調べてください。ところが自分の最愛の妻ラケルがお父さんのところから盗んでいたんですね。いやー、人生すんなりいかないですね。ヤコブは神様から選ばれた人です。神様の契約を受け継いだ人です。そのヤコブの奥さんが自分のお父さんの偶像、テラフィムと書いてありますけれども、偶像っていう意味ですね。おじさんのラバンは偶像を拝んでいたんですよ。よく読んでいくと、どうやらこの辺りの人たちは偶像も拝むし、お前の神様を拝むみたいな感じだったみたいですね。ますます日本人に似てくるなっていう。ただこの偶像を盗まれたということがラバンには一番大きかった。長いやり取りの中でラケルは、女性の知恵というんでしょうか、生理がありますので立てません、すごいこと言うんですね。おそらくこれ本当じゃなかったんじゃないかと思うんですけど、聖書に書いてありませんけどね。そうして偶像を隠し通した。それを見た時にヤコブのスイッチが入りました。わーっと出てきた。それまで本当は言いたかった不満出てきました。皆さんそういう経験人生で一度はしてんじゃないですか。たまりにたまったものがあってプチーンと言ってうわーっと出てくるっていう。皆さんが静かすぎるので、また自分の恥を話した方がいいのかなって思うんですよね。私は小学校5年の時に日曜学校に行き始めて、でなんかこう教会って不思議なことですね。何も言わなくても伝わってきてしまうというか受け取ってしまうものがあって、そうなった時私は喧嘩はしてはいけないものだってこう思うようになったんですよ。喧嘩しちゃいけないって。今は違うんです。喧嘩していいんだよと思ってるんですよ。いやいや、その暴力は別ですけどね、ちゃんとした喧嘩はしていいんだと思ってるんですよ。あれ大丈夫か大丈夫ですか。はい、ありがとうございますきちんとした言い分っていうのは伝えなきゃいけないですね。でも僕はその頃はもうそんなことはなく、ただ我慢しているだけだったんです。バカにされたり悔しい思いをしたり、とうとうある時プツンと来たんですよね。今でもはっきり覚えてるんです。もう相手の人間に対してもう泣きながら食ってかかり、そして彼を壁に押し付けて首を絞めながら、分かったかお前とかって叫んだんですね。自分でびっくりしました。後になってですよ。ここから何を言いたいか、何が学べるか。私たちは気がつかないうちにいろんな問題を自分の中に抱えています。それは神様との断絶、神様ではない私が神の立場になる、私が最高でありたい、私が一番正しくありたい、つまり、自己義、自分が神の位に立つ、それが罪の根っこ、聖書が言う罪の根っこは自分が最高でありたいっていう思いだと私は確信しているんです。なぜなら創世記の3章にはそれが書いてあるからです。なぜ人間は、エヴァは、なぜ女性は先にあの実を取って食べたのか、それは実が美味しそうだったからだけではない、 それを食べると神のように賢くなることができると彼女は信じ込んでしまったからです。神様になりたい、これが罪の始まりです。それがあるので人間はどこかで必ず争いがあると自分が正しいと言いたくなるんです。あなたが間違っている、私に間違いはない、時には自分で間違っているんじゃないかと分かりながらも、いや私が正しいと言ってしまう。どこからそんなことが来るんでしょうか。それは心の深いところ、霊の深いところにある。聖書が罪と呼んで、犯罪ではない、聖書が罪と呼んでいる、私が一番上になりたいという思いなのだということを気づかされるのです。そしてそれが自分の中にあることがわからないと、それを認めないと、私たちはいつもどこかで人間関係に不具合が生じ、その結果自分が正しいのに、あいつが間違っているのに、どうしてこんなことになったんだという被害者意識を持っていくようになる。そうすると同じことが、まあ、定期的にとは言いませんが何度も繰り返されていく。聖書を通して神様はイエス様が私たちの罪のために十字架で死んでくださったといういわゆる福音と呼ばれることを語っていますが、それはどういうことを意味するかというと、私たち人間が自分の中にあるその神になろうという無意識の思いは、実はそれこそが世界を破壊する力なんだと。自分を破壊するだけではない、世界を破壊する力なんだということを気づかせてくださるためです。そしてその解決は人間の中にはない、神様にしかない。だから神様はこの場面でラバンとヤコブは戦争になる可能性があった、ラバンの方が強かった、ラバンによってヤコブは滅ぼされる可能性があった、しかし神様は一番ふさわしい時にラバンに直接語りかけられました。読むとラバンが言ってます。29節、私はあなた方に害を加える力を持っているが、昨夜あなた方の父の神が私に告げて。すごいですね。ヤコブの父親、その父親の父親アブラハムね、イサク、アブラハムの神がって彼は言ってるんです。自分の神ではないんです。自分が礼拝している神ではないけれど、その神が、神様が夜の夢でラバンに告げた。ヤコブとことの善悪を論じないように気をつける。これどういう意味です？ことの善悪を論じるなって、どういう意味か分かる方、はい、カメラの向こうで分かる手を挙げてくだされば私には見えません。
我々が正しいと思っていることについて正論同士をつけちゃいけない。
おお、さすがですね。自分が正しいと思っている、自分が正論だ、いやこっちが正論だとぶつけるなっていうね、えそうなんですよ。皆さんどうする？つまり自分は正しいって言うなって言ってるわけですよ。これができていたら争いはないですよね。先週はオーストラリアからチェンという中国系オーストラリア人の牧師が来てお話をしてくれました。そのご主人も奥さんも牧師なんですけど、パトリック・チェン先生が次の日の月曜日、先週の月曜日、あのいわき市内の牧師たちが集まって、まあ、牧師だけじゃないんですけど、いわき市民クリスマス実行委員会っていうのを形成してるんです。で、市民クリスマスが12月に行われるんですけど、実行委員会は1月から毎月集まるんですと言ったら驚かれました。パトリック先生に、え、1月からクリスマスを相談してんのって言われて、そうなんだってで、その委員会にパトリック先生が出てショートメッセージをしたんですよ。で、その中で私が通訳したんですけど、私に向かっていきなりパトリック先生が言ったんです。一番悪いのは私なんですよ。 私が一番悪いんですって、あらかじめちゃんと相談してたんですけど、いやいや私が悪いんですよ、私が一番悪いんです、いや違う、あなたよりももっと私が悪いんです、いやいや違う、私の方がもっと悪い、こんな争いはしませんよねって話をしたんです。したですよね。見事なイラストレーションでした。私の方はでも一番悪いのは自分だっていう喧嘩をしたら喧嘩にならないですね。反対に自分が一番正しいって言うと必ず喧嘩になるってことですわ。神様は超自然的にっていうか、まあ神様はご自分のやり方でラバンにあらかじめそれを告げた。自分の正しさを主張するな、相手が間違っているってことを言うな、これを私たちがわきまえていると争いは解決するんですね。感情のぶつけ合いはありました。ラバンはそう言われながらも結構微妙に言ってますよね。微妙に言ってますよ。でもそれをまあ神様があえて隠されることによってヤコブの正しさを証明してくださった。そして2人は契約を結ぶことができます。でその場になってもラマは石塚を見ろって、この石塚は今日印だと、石塚立てたのはヤコブとヤコブの家族なんですけどね、ラマがいつもこの石塚自分がやったかのように言うと、文句の言いどころはいくつでもあるラバンさんです。でもそこに注目するのではなく、何が神様に求められていて何がお互いのために最善なのかを求めていくことを私は今日教えられています。ここから教えられています。でこの名前をつけるのにラバンがエガルサハドタと名付けた。どうやらアラム語らしい。ここでアラム人って書いてありますけど、他の英語の聖書なんかを見るとシリア人って書いてあるんですね。アラム語が話されていたのは今のシリアなんですよ。イスラエルの北にあります。今のイスラエルの北にあります。でヤコブはヘブル語を話していた。でどちらも同じ意味のようです。ガルエでもエガルサハドタも証の山っていう、証が山盛りだという、土が盛られているところが証だという意味の言葉なんだそうです。ミツパっていうのは物見の塔っていう名前がある、そうではない、見張り櫓という意味ですね。私たち人間の間では解決できないことがたくさんありますが、神様を間にお招きするときに、そしてその神様に従うときに必ず解決が起こります。その時にはどう見えたとしても神様にお任せして神様に入っていただいて、神様が言われることを少なくとも一方が守っていくと必ずそこに解決が生まれていきます。少なくとも争いは起こりません。ヤコブはおじさんのラバンと一応和解をした形です。契約を結んでいますからお互いに害を加えない。そしてこのラバンが、私にしてみればしたたかなラバンなんですけれども、最後になって結構すごいことを言ってるわけです。53節、どうかアブラハムの神、ナホルの神、ナホルってのは自分の父親です、アブラハムの兄弟です、アブラハムの神、ナホルの神、彼らの父祖の神が我々の間を裁かれますように。そうなんです。人間の問題は自分たちで裁きたくなることです。裁きを神様にお委ねするということは 決して簡単ではないと私には思われます。なぜなら私は自分の正しさを主張したいからです。自分の正しさを主張するばかりではなく自分が裁きたいからです。つまり決定したいから、私が正しい、ターンって何ですか、あの金槌じゃないですけど裁判官が最終あの宣告っていうのを自分でやりたい。私は自分の中に強烈にその思いがあることを知っています。一番それが出やすいのは夫婦ではなかろうかと思います。でも夫婦がお互いに正しさを主張すると必ずまずくなりますね。どうか神様が私たちに力を与えてくださいますように。神様が与えてくださる力はご聖霊を通してきます。聖霊の神様はいくつものことを私たちのうちにしてくださいますが、そのすごく大きな一つが私にとっては自制です。セルフコントロール、これが私には難しい。でもそれをしてくださるのが聖霊の神様です。私たちが聖霊の神様、どうか私のうちにあなたが働いて自制を与えてください、自制を行わせてくださいと祈ることは非常に重要です。今現在世界のあちこちでクリスチャンが激しく迫害され殺されています。教会が焼かれています。今後だけで150万人ぐらいの人が家を追われています。クリスチャンだというだけで攻撃され、そして家を焼かれ壊されて追い出されているんです。難民生活をしています。80人が、まあ、イスラム教過激派に捕らえられて教会の建物の中に連れて行かれて、そして一人一人首を切られました。80人のクリスチャンが。世界は何一つそういうことを報道しません。しかしそれは起こっているんです。アフリカのたくさんの国で、イスラム教の国々で、インドで激しい迫害、ものすごい暴力による迫害がクリスチャンに対して行われているんです。日本は大丈夫っていうことはできないんじゃないかと私は思います。そうなってほしくはないですけれども、私たちは自分たちがどれほど願っても、そしてどれほど自制をしても相手の人は止まらないことが起こるということは念頭に置きたいなと思います。私が神様に従って正しいことをしていれば全てが平和に収まるという保証はないんです。でも私たちはどんな状況の中でも神様が私に働いてくださって、私に自制心を与えてくださり、私のうちに平和をもたらしてくださることを受け取り続けていく、たとえ殺されてもそれを受け取り続けていくという備えが必要なのだと思わされています。どうなるか全くわからないです。今の世界はもう本当に一夜明けたら全然違う世界になっている可能性はみんなが知っていると思います。ほぼ文字通りトランプがくしゃみをしたら株価が上がるとか下がるとかの世界ですよね。トランプが風邪をひいて肺炎を起こしたって死ぬかもしれないと思ったら経済の大混乱が起こるんですよ今の世界で。経済だけではないんです。いろんな意味で私たちが住んでいる世界は非常に脆い。どうなるかわからない中で、どうか私たちが、私たちの先祖の神、私たちの先輩たちの神様、イエス様の神様、天皇お父さんが今も生きていて私たちに声をかけておられ、そしてどんな状況の中でも 苦しみに合わないという保証はされませんが、苦しみを乗り越える力を与えると保証していてくださる神様に心を向け続けていきましょう。お祈りします。天のお父様、どうか私たちをお助けくださり、こういう時代なので私たちの心の耳を敏感にしてください。心の目を開いてくださって、あなたの御業を見ることができますように、あなたの御声を聞くことができます、もっともっと聞くことができますようにお助けください。あなたはそのためにもう待っていてくださることを感謝します。私たちが求めさえするなら、あなたは必ず応えてくださり、鼓膜の振動ではなくてもあなたの語りかけを私たち一人残らず受け取ることができることを信じて感謝します。あなたの皆が崇められ、この混沌とした世界の中でイエス様、あなたにお会いして、あなたによる人生の大変革を体験する人が無数に起こされていきますように。世界では人口の3割がクリスチャンと言われていますが、そのようなパーセンテージが変わっていきますように、あなたの御業が増え広がりますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。 様、先週誕生日を迎えられた高橋信吾兄弟を感謝いたします。私たちが毎朝目が覚めるのは当たり前でもなければ偶然でもありません。あなたの命の奇跡です。素晴らしいご家族がこうして与えられていることを感謝します。天のお父様、信吾さんの心の内に思いの内に絶えずあなたが天からの光を照らしてください。新しい気づきが与えられ、それが奥様、お母様、お子さんたちに反映されていき、ますますご家族の祝福があふれますように。その証を見て、その姿を見て、人々がイエス様あなたに引き寄せられますように。どうぞ必要のすべてを満たしてください。どんな時にも動くことのないあなたから来る確信、力によって日々を生かしてくださいますように。健康が支えられますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。